幻を示る神として、示す神として説教いただきます。
ただいま新約聖書の使徒言行録16章の6節から15節までをご一緒にお聞きしました。主イエスキリストの福音が小アジアから海を越えてヨーロッパにもたらされるようになっていった最初のいきさつがここに述べられています。でそれはしかし大層不思議な仕方で生じました。もしかすると、この福音を持ち運んだパウロ自身もこんなふうに事態が展開していくとは思っていなかったのかもしれません。6節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。さて彼らはアジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのでフリニア・ガラティア地方を通っていった、ここにはですパウロがさらに福音を広めようとして努力をしている様子、それが記されています。しかし情熱を傾けて動き回りはするのですけれども、それにもかかわらずなかなかパウロたちが思うようには伝道活動が進んでいかないという様子が記されています。地名が、今日のところたくさん出てまいりますので、もしかすると聖書の巻末にある地図を、開ける方はそこをご覧になって話を聞く方が分かりいいかもしれません。地図番号の8番、パウロの宣教旅行 2と3という地図が、聖書の後ろにありますけれども、そこをご覧になれる方は、そこを、お開きになるといいかもしれません。でこの第2回の伝道旅行を今パウロは歩んでいるのですけれども、パウロは最初の伝道旅行の逆コースをたどるようにしてまずはデルベとリストラに向かいました。その地に最初の旅行で福音の種まきをして成立していた教会の人たちを御言葉を持って励まし、またそのリストラの地で当地で大変評判のいい若者だったテモテを同行者に加えます。でパウロの伝道旅行のチームは最初アンティオキアを出た時にはパウロとシラスの2人でしたけれども、このリストラで若いテモテも加わって3人のチームになりました。で当初の計画では第1回の伝道旅行で行った土地の教会をもう一度訪ねるというつもりでしたから、リストラから先のコースというのはイコニオン、そしてアンティオキアからはさらに南に下ってキプロス島に向かっていくというはずだったんです。ところが詳しい事情は聖書に記されていないのでよくわからないんですけれど、パウロたちはアンティオキアのあたりから南に下るのではなくて小アジアの半島をさらに西へと進んでいきます。で西に進めばアジア州にどんどん入り込んでいくことになるわけです。ずっともし、パウロが計画した通り西にと進んでいけば行く先の一番奥の行き止まりのところ、海岸線のところには小アジア州の州都である大都会のエフェソがあります。聖書の地図をご覧になっている方は第3回目の伝道旅行が点線で書かれていて、そこは、アンティオキアのあたりからエフェソまでパウロが歩んでいったという、ルートが書かれているのをご覧になれるだろうと思います。どうもパウロはですね第3回の時にそういっただけじゃなくて第2回の旅行の時にもパウロ自身の思いとしては、第3回に行ったみたいにエフェソに行きたかったようなんです。ところがパウロの計画は挫折をいたします。アジア州で御言葉を語ることを聖霊から禁じられたのだと6節に言われています。 でこれが具体的にどういう事情なのか、どういう様子なのか、あんまりはっきりはしません。先にパウロが第1回の伝道旅行にバルナバと一緒に使わされた時には、アンティオキア教会で聖霊が告げてそういうことになったのだと言われていました。使徒言行録13章の2節と3節のところにこんなふうに言われていました。13章の2節から、彼らが主を礼拝し断食して祈っていると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたと言われています。でこの第一回目の伝道旅行の時にも聖霊が告げてこの旅が始まったと言われています。でこの場面というのは割と具体的に想像することができまして、これはアンティオキアの教会の群れがみんなで集まって礼拝を捧げていた時に、予言の賜物を与えられていた人が聖霊に感動して、2人を世界伝道に送り出すように提案をしたんだということが聖霊が語ったという言い方でここに記されています。教会の兄弟姉妹たちはその提案を聞いて、これは大変に適切ないいことだと思って、パウロとバルナバを選び出して、伝道旅行に祈りを持って送り出したわけです。でその時と仮に同じ言葉遣いがここで使われているのだと考えるならば、聖霊がパウロたちに小アジアでの御言葉を語ることを禁止したというのは、誰かこのアンティオキアのあたりで予言の賜物を持つ人とパウロたちが出会ったということになります。そしてその予言の賜物を与えられている信徒がパウロたちに向かって、アジア州では福音を伝えない、告げないようにと助言をしてくれたということになるだろうと思います。でただそういうふうに考えることももちろんできるんですが、必ずしもです。この16章のところというのは、預言者がパウロたちに小アジアに向かわないように語った、あるいは小アジアで御言葉を語らないように言ったということではないかもしれないんです。預言者が禁止したという理解の仕方と並んで、もう一つこの箇所を昔からどう読むかといって理解の仕方として有力だったのは、もしかしたらパウロ自身が夢を見たか、あるいは幻のうちに小アジアに向かわないようにという神様からの示しの言葉を聞いたのじゃないかという、そういう理解をする人もいます。パウロは実はこの先もですね、しばしば幻を見るんですね。でその時には多くの場合はイエス様がパウロに語ってくださったっていう、そういうふうになっていたり、あるいは神様からの天使がパウロのもとに来て神様の御言葉を伝えてくれた、そういう幻をパウロはこの先もところどころ見る機会があります。パウロっていうのはですね、幻を見る人なんですね。で考えてみたら、そもそもパウロが信仰に入ったその最初の出来事というのも、ダマスコまでイエス様の弟子たちを追っかけて迫害しようと思ってた時に、そこに、イエス様が現れた、幻のうちに現れて、サウルサウルなぜ私を迫害するのかって御言葉をかけてくださったところから、このパウロはキリスト者とされ、さらに伝道者とされてきているわけです。ですから、パウロがここで聖霊に、よって御言葉を小アジアで語ることを禁止されたというのは、そちらのこのパウロについて言われていることから考えるならば、パウロが幻を見たという、そういうふうな理解の仕方もあり得るんです。ですから、このパウロが小アジアに行くことを聖霊から禁じられた出来事というのは、予言を聞かされたのか、パウロが自分で幻を見たのか、どちらかということになるでしょう。ただそのどちらだかをはっきり決めるということはできないもんですから、具体的にこうだというふうなことはなかなか言いにくいわけです。でパウロはいずれにしてもです、何かの理由があって、西のエフェソンの方に向かっていきたい思いというのを封印をして、 少しだけ行く道を変えるということになります。地図を開いている方はご覧の通り道がついているんですが、西ではなくて方角から言えば西北西の方向に、少し北にルートが変わって、進んでいるという様子をご覧になれると思います。で、実はこのコースを通っていくとです、エフェソにはもちろんたどり着かないんですが、実はパウロの行く手にはもう一つ巨大都市があるんです。パウロが伝道しようとしたのはエフェソを目指し、もう一つの町というのはこれはコンスタンチノープルですが、今日でイスタンブールの町ですけれども、大きい町でたくさんの人の前で福音を伝えよう、そうしたら信じる人がたくさん得られるだろうっていう、そういう思いを持ってパウロは伝道しようとしてたようなんです。聖書の地図ではコンスタンチノープルの場所、地名は書かれていませんが、ミシア地方と書いてあるところから、実際にはまっすぐ進んでいってしまっているんですが、東に折れてです、海岸沿いに進むとやがて、海に向かって半島が突き出している、そういう場所があるということがお分かりになると思います。ヨーロッパの側からも半島が突き出していて、そこが非常に海峡が狭くなっている、そこがボスポラス海峡で、今日のイスタンブールの町はその海峡を挟んでヨーロッパ側とアジア側と両方に広がっています。当時もそうで、コンスタンチノープルというのはそこにありました。パウロはそこで伝道しようと思ったわけです。ところがそれも禁止をされるわけです。16章の3節を見るとこんなふうに言われています。ごめんなさい、16章の、3節ではなくて、7節ですね。ミシア地方の近くまで行き、ビティニア州に入ろうとしたが、イエスの霊がそれを許さなかった。地図でご覧になればよくわかると思いますが、ミシア地方からビティニア州に入ればコンスタンチノープルに向かっていくのですが、それは今度はイエス様の霊に禁止されたというんです。で、主イエスの霊という言葉は聖書全体の中でここにしか出てこない、とても珍しい言い方です。で、別にここは意味から言えば聖霊に禁じられたと言っても構わないようなところです。ただあえてこういうふうにイエス様の霊に禁止されたというふうな言い方になっているのは、おそらくですけれども、パウロがこの2度のですね、禁止の出来事を通じて伝道の計画、伝道の道筋を定めるのは伝道者個人ではなくって、自分たちを伝道の技にお使わしになる主イエスなのだということをつくづく思い知らされたということを表しているのかもしれません。エフェソに行くことを断念するのも、コンスタンチノープルに行くのを断念するのも、これはパウロ個人の思いからというんじゃないんですね。むしろパウロは自分の思いを超えてこの町に行くことを断念したということなんです。ミシア地方まで進んでいって、本当はコンスタンチノープルの方に曲がりたかったんですが、曲がれないもんですから、パウロはやむを得ずそのまま西へと道を進みます。で、とうとう西の海岸線にたどり着くわけですが、そこにあったのはこれは古くからあるトロアスの港町です。トロアスという名前はトロイの近くっていう、そういう意味の名前なんですが、トロイの木馬で有名なトロイという古い都がこの近所にありました。で、ただそのトロイってのはもうずっと大昔に滅亡してしまった都です。トロイが栄えたのは紀元前3000年頃から紀元前350年ぐらいまでだというふうに言われてますけれども、パウロたちがこのトロアスを訪れたときはもうトロイはすっかりなくなってますから、トロアスは寂れた港になっているわけです。で、ただパウロたちはそこで福音を伝えました。16章の8節9節を見ますと、なんかパウロたちがトロアスに到着したその晩に幻を見たようにここには書いてある、そんな印象を持つ方いらっしゃるかもしれません。こう書いてあるんですね、8節9節。それでミシア地方を通ってトロアスに下った、その夜パウロは幻を見たって書いてあります。トロアスに到着したらその夜になんか幻が現れて、次の日にはもうヨーロッパに渡っていったように、ここだけ読むと読めてしまうんですが、実はこの使徒言行録をずっと後ろの方まで読んでいって20章のところに行きますと、 トロアスの町には信仰者の群れが成立していたという形跡があるんですね。ということはパウロたちがトロアスにやってきて、その日のうちに幻を与えられてヨーロッパに渡っていったのではないんです。多分パウロたちはこの町に数週間か、あるいは1ヶ月か2ヶ月か3ヶ月ぐらい滞在をして福音を告げ知らせたに違いないんです。そしてこのトロアスの町で、パウロたちから福音を聞いて信じる人が現れて、ようやく教会の群れが、成り立ち始めようとしているその時にパウロは不意にです、この町に働きの使命があるのではなくて、海を越えていった向こう側のヨーロッパにこそ本当の果たすべき使命があるんだということを示されていきます。それが9節10節の言葉です。その夜パウロは幻を見た。その中で一人のマケドニア人が立って、マケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと言ってパウロに願った。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。この9節10節はパウロが見た夜の幻というふうに言われる経験です。一人のマケドニア人が夜パウロの前に現れたっていうんです。でも不思議です。どうしてパウロはです幻のうちに見たその人物がマケドニアの人だって分かったんでしょう。幻に現れた人っていうのが、まあ、教会の中ではいろんな説明があるんですね。パウロに向かってマケドニアなまりのギリシャ語を話したんだって説明をしたりです。服装がマケドニア風だったんでって説明をする人もいます。でもです、実は、そういうふうにこじつけて説明することもできるかもしれないんですが、もっとはっきりしたことがあるんです。ここにマケドニア人って名前を伏せた形で書かれているこの人物、これは誰か。これ実はです、この使徒言行録を書いているルカ、その人なんです。ルカはこのトロアスの町でパウロたちが語る福音に初めて出会って、そして非常に強い印象を受けます。ルカ自身はマケドニア出身のギリシャ人なんですけれど、そのルカがパウロに向かってどうか自分の生まれ故郷であるマケドニアに渡っていって福音を伝えてほしいってそう懇願をしたんです。でパウロ自身はです、このルカと出会う時までエフェソで福音を語りたい、あるいはコンスタンチノープルで福音を語りたいって考えていたわけです。つまりアジア州にイエス様のことを伝えたいって思っていたんですね。パウロの頭の中には、このアジア州がまだまだイエス様のことを知らない人がたくさんいるんだから、まずはここにイエス様のことを知る大勢の人が生まれたらいい、自分の使命はそこにあるんだと思って働いてたんです。アジアを飛び越してヨーロッパにまで福音を届けるという考え方をパウロはもともと持っていなかったようです。ですからパウロの思いはいつでもアジアの大都会に向かうわけです。ところが神様はパウロとは違う計画を持っておられるわけです。このトロアスでパウロがルカと出会うということを神様はあらかじめ用意しておられました。そしてルカを通してパウロの伝道するという思いが小アジアの中に閉じ込められるのではなくて、さらに広い世界に向かうように導こう、神様はそう決心しておられたんです。神様がなぜエフェソに行くな、コンスタンチノープルに行くな、そういうふうに道を閉じられたのか、それはこの、トロアスの港町でマケドニアに渡ってきてほしいっていうこの幻をパウロが与えられたそのところで初めて理由が分かることなんです。神様はパウロたちをヨーロッパに導こうとしておられるものですから、アジア州の大都会で伝道を始めちゃうとで、そっちの方にうんと勢力を取られて、もう外になんか出かけられなくなりますから、神様は エフェソでもなくコンスタンチノープルでもなくトロアスへとパウロを導かれました。でパウロをヨーロッパに導き入れたルカという人、この使徒言行録を書いている著者ですが、この人は大変控えめな人です。自分の発案でパウロに伝道の志が与えられたなんていうふうにですね、自分の手柄のように自分の自慢話のように話がなるのを嫌だったんです。それであえて一人のマケドニア人、そういうふうに言ってまるで自分と関わりのない人がパウロにヨーロッパに渡ってきてほしいって願ったような書き方をしています。でも実は注意して読むとここよくわかるんです。ここでですパウロに向かってこの9節のところでマケドニア州に渡ってきて私たちを助けてくださいと夜パウロに願った。でその次の10節です。パウロがこの幻を見たとき、私たちはすぐにマケドニアへ向けて出発することにした。マケドニア人に福音を告げ知らせるために神が私たちを召されているのだと確信するに至ったからである。マケドニア州に渡ってきて私たち助けてくださいというふうに言われたらです。その次の10節からは突然私たちは渡っていくことを決めたって、この私たちっていうのは誰が入ってるかっていうと、当然この使徒言行録が書いているルカが入ってることになります。で、それまではずっと、彼らはっていう主語なんです。6節から8節までずっとですね、この言葉の主語は彼らは彼らはって言ってます。日本語の聖書にきちんと訳し出されないことが多いんですけど、ギリシャ語っていうのは実は動詞がですね主語を含んだ形で書かれているので、誰が主語なのかすぐ分かるんです。で8節のところで、それでミシア地方を通ってトロアスに下ったっていうのはですね、彼らはミシアを通ってトロアスに行ったって書いてあるんです。だからトロアスに行くまではルカはいないんですね。じゃあトロアスでパウロたちが、行った時にそこにルカが、最初にもうキリスト者になって待っていて、いやよく来たねって待ってたのかって、そうじゃないんです。パウロたちがトロアスで数週間イエス様のことを伝える、福音を伝えている、その時にルカはたまたまこの町、ルカにしてみたらたまたまこの町で福音に出会います。そして本当に強い印象を受けてルカは私たちを助けてください、私の故郷にいる人たちを救ってください、そう願ったんです。パウロはそういうルカとの出会いを通して一つの幻を与えられるんです。ヨーロッパに福音を伝えるって、そんなことトロアスまで来た時には全然思ってなかったことなんです。小アジアに福音が伝わったらいい、ずいぶんエルサレムから始まってアンティオキアまで行ってそこから遠くまで来たとパウロは思ってたに違いないんです。でもそんなんじゃないって、もっと遠いところまで福音は届けられなきゃいけないんだということをパウロはルカから知らされました。パウロがヨーロッパに渡って行った時ルカはそこにいたんです。マケドニアの伝道に、ルカも同行して、つまり3人のチームは今度は4人になって、そして、マケドニアへの道案内として、ルカは働くことになります。でフィリピの町に教会が建てられていくという戦いはこの先に書かれていますので、再来週の礼拝で改めて聞こうと思いますが、このフィリピの教会というのは先に申し上げますと、パウロが伝道して世界中各地に教会を建てていきましたけど、パウロがいくつも建てていった教会の中でこのフィリピの教会が最もパウロと親しく、またパウロの伝道を物心両面から支えてくれるような教会に成長していく、そういう教会です。その教会で一番最初に洗礼を受けたのがリディアという紫布を商う女性の商人だったと今日のところには書かれています。ですからここを見るとまるでなんだかヨーロッパの一番初歩はリディアだったと、そういうふうに読めるわけですが、これはルカが自分の姿を隠しているからです。実はそのフィリピへの道案内をルカがしています。神様のご計画の不思議さというのを思わされるんです。小アジアで伝道することしか頭になかった、そういうパウロにとってはです、 その小アジアで福音伝えようと思っていた間は、この第2回目の伝道旅行というのはちっとも計画通りに進んでいかない、そういう意味では失敗続きの旅だったって思えたに違いありません。でもパウロたちの良かったことは何か、それはうまくいかないと思ってもです、ちっとも腐らないで諦めたりしないで、トロアスでも忠実に福音を述べ伝えていた、それがとても大きいことなんです。人間の目に好ましくない、なかなかうまくいかない、こんなことやっても何になるんだろうと思っても、神様がこの私を用いて福音の種まきをしてくださってるんだ、パウロはそう信じてこのトロアスで福音を伝えました。そしてルカがその福音に出会ったんです。私たちは今この日本の社会にあって、このトロアスのパウロを見習うようでありたいと思います。日本の教会ってなかなか伝道がうまくいかない、それどころか高齢化して危機の中にあるなんていうふうにもうずいぶん昔から言われていますけれども、しかしです、教会っていうのは人間の目に映ることが全てではないんです。むしろ私たちは教会の歩みについても、またその教会に属するキリスト者一人一人、私たちの信仰の歩みについても、これが全て神様の御心深くに秘められているご計画の中に覚えられ、持ち運ばれているのだということを覚えるようでありたいと思います。神様はパウロにアジア州で御言葉を語ることを禁止されました。そしてまたビティニアの方に行くことも禁止をされました。どうしてか、それは神様が伝道させないと思ったからじゃないんです。別のことにパウロを用いようと思っておられたからです。パウロは神様のそういうご計画の中で用いられていくんです。日本の教会だってそうに違いないんです。私たちは神様がこの世界を救うために教会を建てておられる、そして私たちはそこに招かれてるんですから、私たちはです、神様が救ってくださるそのご計画がどこにあるのかと思いながら、そのことに忠実に使える、そんなあり方をするようでありたいと願います。でルカはです、一体どうしてパウロたちをヨーロッパに招いて福音を告げてほしいと思ったんでしょうか。それは他ならないルカが福音の持つ絶大な力に感動して変えられるという経験をしたからに他なりません。ルカはこのトロアスでパウロから聞かされるんです。神様がこの世界を作りになったただお一人の神様が、本当に作られている人間一人一人を真剣に受け止め深く愛してくださっている、ご自身の一人子を十字架につけてさえ地上の人間たちが神様のもとに生かされているということを知るようになることを願っておられる。神様が一人一人の人間を本当に導いていかれるんだ。ルカはそのことを強い印象を持って聞いたんです。神様が一人一人を真剣に愛してくださっている、それが語られ聞かれるところで一体何が起こるか、もちろんその言葉を真面目に聞かないっていうことはあるだろうと思います。しかしそのことを真剣に聞いた人はどうなるか、まずはです、神様が自分を愛してくださってるんだと知るんであれば、本当にそのことを喜ぶに違いないんです。神様に感謝をして自分も神様を愛して生きようってなるに違いありません。神様を喜ばせるような生活をしてみようって、そうなっていくに違いないんです。まず生活に張りが生まれます。そしてするとそこで第二のことが起こってくるんです。すなわち神様は自分を愛してくださっているだけじゃなくて、人間一人一人をみんな愛してくださっている。そうであるならば、この私は隣の人も愛して生活してみようっていう、そういう態度が生まれてくるんです。私たちは隣にいる人たちみんな気に入った好きな人たちばっかりではないかもしれません。むしろ地上の生活の中で思うようにならない、付き合いにくい、馬が合わない相手っていうのもいるかもしれませんけれども、でも神様がその人も愛してくださっている、私はその神様に感謝して仕えて生きるんだったら、その相手とも何とか一緒に生きてみよう、そういう姿勢が生まれてくるんです。しかしです、そうやってじゃあ神様を愛し隣の人を愛して生きる、それだけなのか、それだけでもないんです。神様が そんなふうにです。この私を愛し、隣の人を愛し、みんなのことを愛してくださっているというのは、実は人間のその一人一人をですね、別々に愛しておられるんじゃなくって、神様は作り主として、この世界をお作りになった方として、この世界全体を一つのものとして愛してくださっているんです。私のことも隣の人のことも、あるいは人間以外の生き物も、神様みんな愛してくださっている。したがって、私たちの信仰っていうのは、自分が個人的に神様を信じて神様を愛しているということにとどまらなくなります。みんなが神様の前に一つの民として集められ、そしてみんなで一つの群れとなって神様に感謝し応答していく。それが私たちが毎週教会に集まって礼拝をする中で表していることなんです。個人個人が自分の信仰をこの時神様に申し上げてるんじゃないんです。神様は私たちは一つの群れだ。あなた方は私が作った一つのものなんだとおっしゃってくださって、ここに来なさいと言われているので私たちはここに集まってきて、そしてみんなで神様の前に整列をして、神様に感謝をして礼拝します。そしてさらに申し上げますと、この地上の礼拝っていうのは、今私たちが目に見えている、この場所だけで完結しているのではありません。私たちは、この教会、今の教会になるまでにはもう随分長い歴史があって、身元に召された兄弟姉妹もいらっしゃいますし、あるいは、この世界がやがて完成されている時までずっと教会が続くんだとしたら、今私たちがまだ見ることのない、これから教会に集う兄弟姉妹ってもたくさんいるに違いないんです。神様の前では、それすべてが一つの教会です。私たちはそういう意味ではです。この地上の生活、自分の一生もまた教会の置かれている地上もやがては過ぎ去っていくものなどだということを聖書から知らされています。で、過ぎ去っていってすべて滅んでなくなっちゃうのかと、そうじゃなくって、この地上を超えたさらに好ましい世界を神様が完成の時には備えてくださっている。私たちは今その神様が備えてくださっている一番終わりの完成の時を憧れながら、はるかにその様子を望み見ながら、この地上でそれはどういうものなんだろうかって思いながら、少しでもそれに近い姿を表して生きてみましょうと思って教会の交わりを作っているわけです。新しい天と新しい地がもたらされるその時には何が起こるか、もはや死はなく、悲しみも嘆きも老苦もなくなるんだって、そういうふうに教えられています。私たちはそういう永遠の命を約束されて今この地上の命を生きているんです。教会がこの地上で神様の約束を信じて礼拝を捧げるときに、そこで本当に大きく力強い神様の御手が私たちを覆い保護してくださいます。たとえ私たちがどんなに弱く乏しく貧しく見えたとしても、神様がそのあなたを確かに持ち運ぶんだとおっしゃってくださっている。私たちはそういう救いの中に入れられているんです。ルカはそういう救いがあるのだということをパウロの説教を通して知らされました。ぜひとも自分のふるさとでこの福音を伝えてほしい。まだヨーロッパには福音は届いていないけれども、ぜひともこの福音を私は信じるから、マケドニアに渡ってきてこのことを多くの人に伝えてほしい。神様がそのことをパウロに務めとして与えられたんです。だから神様は小アジアでの伝道も、またコンスタンチノープルの伝道もうまくいかないというふうになりました。私たちは今日そういう神様の約束を聞かされながら、それぞれに与えられている生活の中へと戻されていきます。私たちは洗礼を受け、キリスト者とされているということが、新しい生活を生きるものとされているということをもう一度覚えたいんです。今日はこの後聖餐式があります。聖餐に預かって主の体に預かって生きるものなどだという約束をもう一度確認するのですけれども、それはこの場所でこの人間の交わりに預かっているということではなくて、終わりの日に至るまでの神様の約束に預からされている。私たちが永遠の命の中に抱かれて、神様がどんなに貧しいことがあっても、どんなに困難や問題に満ちた出来事に直面するときにも、 私たちを終わりまで持ち運ぼうとしてくださっている、その約束が確かにあることを思い、そして私たちに確かにイエス様が聖餐として私たちの中に共に歩んでくださるのだということを覚えて歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、パウロが第2回の伝道旅行で最初の計画から外れ西へと歩み出したときに、パウロの思いにあったことは自分なりに福音をさらに多くの人に伝えたいということでしたが、あなたはそのパウロの計画をはるかに超える大きな幻をパウロに対してお持ちでした。パウロがどのように働くのか、そしてまたパウロの伝えた福音がアジアからヨーロッパに移り、アメリカに移り、さらにまたアジアに戻ってくる、そのような道筋まで全てご計画のうちに置かれて、パウロをあなたがマケドニアへとお使わしになったことを思います。私たちは今そのようなあなたの御業の中に置かれて、この日本の国で、この甲府の町で、あなたを礼拝するために一つの群れに集められております。どうかすべての教会があなたの前にあって一つの群れであり、あなたがすべての兄弟姉妹を一つのものとして喜び愛し、そしてあなたのご計画に持ち運んでいてくださることを覚えさせてください。私たちが今日ここからあなたの本当に豊かな慈しみと恵みに支えられた中で再び歩み出すものとなりますように、どうかあなたの御言葉を私たちが聞き取り受け止めて歩み出す幸いなものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。